目立たないところに書いてある栄養成分表示、見ていますか？買い物をするときに食品のパッケージのどこを見ていますか？食品の写真や名前が大きく表示されているので、それを見るのと、あと値段くらいしか見ていないことが多いと思います。タンパク質 13g のように売る側が見てほしい部分を強調している場合は一緒に目に入ってきますね。この数字は嘘ではないのですが、それだけでは食品の全体の栄養素を勘違いしてしまいます。そうならないためには栄養成分表示について知っておいた方が良いです。では始めていきましょう。表示しないといけない栄養成分はこの5つだけ。全体像を素早く把握するにはエネルギーを見る。不足しがちな筋肉などの体の材料、タンパク質。悪者にされがちな脂質。エネルギーの大半は炭水化物から。食塩相当量ってどういうこと？栄養成分表示を実際の生活で役立てるコツは？の順にお話しします。栄養成分表示って義務付けられているのは5つだけなんです。その成分はエネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物、食塩相当量の5つです。他にも表示されている場合ありますよね。この5つ以外によく表示されているのは飽和脂肪酸や食物繊維です。この2つは推奨表示の対象で、表示した方が良いのですが、義務ではないので表示されていないこともあります。また他にも糖質、糖類、ビタミン、鉄なども表示されていることがありますが、これらは任意表示の対象で、表示してもしなくてもどちらでも良い成分です。栄養成分表示が義務付けられている5項目は他と比べてより多くの人にとってより大切な項目となっています。栄養成分表示の基本といっても良いこの5項目について知っておくと健康維持に役立ちます。このチャプターのまとめです。表示が義務付けられている栄養成分はエネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物、食塩相当量の5つです。栄養成分表示の一番最初に記載されているのはエネルギーです。熱量と表現されることもありますが、同じで単位はどちらもキロカロリーです。生きていくのにエネルギーは必要です。主にエネルギーとなる成分はこの後紹介するタンパク質、脂質、炭水化物と今回説明を省くアルコールなのですが、それぞれから得られるエネルギーの総量がここに記載されています。体重を管理したいならエネルギーの欄は最重要チェックポイントです。脂質を減らすのか糖質を減らすのかに関しては議論がありますが、基本的には結局エネルギーの摂取をいかに減らすかというのがポイントになります。まずはエネルギーをどれくらい取っているのか、3日間くらい全ての食べ物と飲み物の栄養成分をチェックして3日間の平均の値を出してみてください。脂質を取りすぎている人は脂質の摂取を減らす、糖質を摂りすぎている人は糖質の摂取を減らすことがエネルギー制限の近道であり、栄養バランスを整えることにもつながります。どうやって判断するかは後でお話しします。このチャプターのまとめです。体重は入ってくるエネルギーと出ていくエネルギーによって決まってきます。体重管理にはエネルギーがどれくらいかを栄養成分表示で知ることが役立ちます。次はタンパク質です。タンパク質は 1g あたり 4kcal と比較的エネルギー量は少なめの成分です。 タンパク質は体の材料となる栄養素です。筋肉を維持したり増やしたりしたいときにはタンパク質、英語で言うとプロテインが大切というとイメージしやすいと思います。タンパク質が多く含まれている食品は鶏のささみ、卵白、大豆製品、牛乳やヨーグルトなどの乳製品です。筋トレの相棒として有名な粉のプロテインもタンパク質が効率的に摂取できる食品です。せっかく筋トレをしても効率的に筋肉を大きくできません。また高齢の方でタンパク質が不足するとこけやすい、骨折が増えるなど危険な状態になってしまいます。タンパク質の摂取を増やしたいときに注意しないといけないのは、タンパク質以外の成分も一緒に摂りすぎてしまうことです。タンパク質は確かにたくさん含まれているけれど、脂質や塩分相当量はそれ以上に含まれているという食品があります。そんな食品にはタンパク質 15g 配合のように目立つように大きく書かれていたりします。タンパク質の割合を増やすには栄養成分表示の他の項目の確認をセットですることが大切ですね。このチャプターのまとめです。タンパク質は体の材料となる栄養素で、 1g あたりエネルギー量は 4kcal です。不足しがちなので、他の栄養素をあまり増やさずにタンパク質を効率よく摂取したいのですが、その時に栄養成分表示が役立ちます。次に脂質です。脂質というと悪者にされがちですが、必須脂肪酸といって生きていくのに必要な成分もこの脂質の仲間で、少なすぎるのも問題です。脂質は 1g あたり 9kcal とエネルギーが凝縮されている成分です。エネルギー比で全体の 20-30% をこの脂質から摂取することが推奨されています。摂取しすぎた場合はエネルギー摂取が多すぎる状態になって体重増加をきたしてしまいます。肥満の方にとっては減らしたい栄養素ですね。意外に脂質を含んでいるのはお菓子です。お菓子というと甘いので炭水化物というイメージがあるかもしれませんが、一緒に脂質が含まれていることが多いです。ポテトチップス、チョコレート、ドーナツ、アイスクリームなどはかなりの脂質が含まれています。脂質を減らさないといけないけどお菓子を食べたいというような人には和菓子をおすすめします。大福や団子などは脂質が 1g 未満のものが多いです。栄養成分表示をチェックして脂質の摂取量をコントロールしてください。このチャプターのまとめです。脂質は 1g あたり 9kcal と最もエネルギーが詰まっている栄養素で、摂りすぎると体重が増えます。目安として全体のエネルギー量の 20-30% くらいを脂質から摂取することが推奨されています。次に炭水化物です。炭水化物は実は糖質と食物繊維というかなり性質の違うものを合わせたものです。ただ一般に食物繊維の割合は少ないので、炭水化物の多くは糖質となります。これらを分けて表示してくれていることもありますが、義務付けられていないため炭水化物とだけ表示されていることもあります。炭水化物の多くを占める糖質は 1g あたり 4kcal です。重さあたりのエネルギーはそこまで多くないのですが、炭水化物を多く含む食品をたくさん食べるため、トータルではエネルギーの大半をこの炭水化物から得ていることになります。推奨されるエネルギー比も 50%-65% とされています。米飯、パン、麺、甘い食品などに多く含まれています。ご飯をおかわりして食後に甘いものも食べるという人は糖質を多く摂りすぎている可能性があります。そういう人は栄養成分表示の炭水化物の量に注目して、多く含まれる食品を避ける、 減らすなどの工夫をすると良いでしょう。そうすることで入ってくるエネルギーをコントロールして体重の管理もしやすくなります。このチャプターのまとめです。炭水化物は 1g4 キロカロリーですが、食べる量が多いためこの栄養素からエネルギー量の大半を手に入れています。過剰摂取している場合はどの食品に多く炭水化物が含まれているかを知ることで栄養バランスを見直し体重コントロールするのに役立ちます。食塩相当量について説明します。これは血圧の管理に直結する成分です。日本人の食事摂取基準では成人男性は1日 7.5g 未満、成人女性は1日 6.5g 未満が目標量とされています。ナトリウムとの関係も知っておいた方が良いですね。食塩っていうのは塩化ナトリウムのことです。塩化ナトリウムのうちナトリウムの部分の重さを表示することがあります。血圧の治療中には目標として食塩相当量を何グラム未満にするというルールを用いることが一般的なので、ナトリウムで言われても困りますね。ナトリウムという表示を食塩相当量に換算する場合はナトリウムの含有量に 2.54 をかけると食塩相当量がわかります。もう一つ注意点があって、ナトリウムはミリグラムで表示されていて食塩相当量はグラムで表示されていることです。例えばナトリウム 100mg というのは食塩相当量に直すと 254mg ですが、表示をグラムに直すのでその値を1000で割って 0.254g になります。ナトリウムの量と食塩相当量が両方書かれている場合は食塩相当量を見れば良いです。日本の食事は塩分をたくさん含むものが多いので上限を超えないように栄養成分表示を利用してみてください。このチャプターのまとめです。食品に含まれているナトリウムの量を 2.54 倍したら食塩相当量になります。日本の食事は食塩を多く含むものが多いので成人男性は1日 7.5g 未満、成人女性は1日 6.5g 未満を目安に減らすよう調整してみてください。最後に実際に栄養成分表示をどのように利用するかお話しします。栄養成分表示の基本は今回お話しした5成分です。たった5つと思いますが、自分が食べる食品すべてのものの5つすべての成分を管理するのはとても難しいです。大変すぎて続けられないです。少し楽になる方法を3つお伝えします。1つ目はまずは自分が一番気になる1つの成分に絞ってみることです。塩分相当量が気になるなら他の項目は一旦無視して塩分相当量だけは全て記録する。それをまずは1日だけでも良いのでやってみてください。塩分が多い食品が分かってきたらそれを他のものに置き換えて目標範囲に入れてみてください。それができたら次は塩分に加えて脂質を1日記録してみて両方ともに目標をクリアできるようにしてみると良いです。一気に全部となると難しいです。2つ目は栄養管理のプロに相談することです。医療機関や保健所などでは管理栄養士にアドバイスをもらえることがあります。自分の食事の写真を見せるなどすると比較的簡単に情報を共有できてアドバイスをもらいやすいです。3つ目は栄養管理のアプリを利用することです。栄養管理は健康の大きな部分を占めており、そのための便利なアプリもたくさんあります。簡単に記録したい、正確な情報を知りたい、一人では続かないので誰か他の人に見てもらいたいなど、自分が望んでいるメリットが得られるアプリを利用してみてください。このチャプターのまとめです。毎日すべての栄養成分表示をチェックして、記録して計算するのは大変すぎて続かないので、 まずは最も気になる一つの成分に絞り、慣れたら他の成分も見ていく。写真で記録してそれを管理栄養士に共有して相談する。アプリを利用することで楽に続けることをお勧めします。まとめです。表示が義務付けられている栄養成分はエネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物、食塩相当量の5つです。体重は入ってくるエネルギーと出ていくエネルギーによって決まってきます。体重管理にはエネルギーがどれくらいかを栄養成分表示で知ることが役立ちます。タンパク質は体の材料となる栄養素で 1g あたりエネルギー量は 4kcal です。不足しがちなので他の栄養素をあまり増やさずにタンパク質を効率よく摂取したいのですが、その時に栄養成分表示が役立ちます。脂質は 1g あたり 9kcal と最もエネルギーが詰まっている栄養素で、摂りすぎると体重が増えます。目安として全体のエネルギー量の 20-30% くらいを脂質から摂取することが推奨されています。炭水化物は 1g4kcal ですが、食べる量が多いためこの栄養素からエネルギー量の大半を手に入れています。過剰摂取している場合はどの食品に多く炭水化物が含まれているかを知ることで栄養バランスを見直し、体重コントロールするのに役立ちます。食品に含まれているナトリウムの量を 2.54 倍したら食塩相当量になります。日本の食事は食塩が多めなので、成人男性は1日 7.5 グラム未満、成人女性は1日 6.5 グラム未満を目安に減らすよう調整してみてください。毎日すべての栄養成分表示をチェックして、記録して、計算するのは大変すぎて続かないので、まずは最も気になる一つの成分に絞り、慣れたら他の成分も見ていく。写真で記録してそれを管理栄養士に共有して相談する。アプリを利用することで楽に続けることをお勧めします。以上です。慎重に作っておりますが、内容が皆様の状況に当てはまるかどうかを目の前の医療スタッフの方々に確認していただけますと幸いです。このチャンネルでは糖尿病に関するお話を分かりやすく伝えていきます。糖尿病で困ることが減るように一緒に知識を増やしていきましょう。トウスケと一緒にレベルアップ。